こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部の九度村送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。さあ、今日は聖書遊覧バスの時間です。聖書の見どころをヨドバシ教会の皆野達弘先生にご案内いただきましょう。ただいま信仰の父と呼ばれるアブラハムの話を学んでおります。では皆野先生どうぞ。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。そしてまた今日もまた皆さんと旧約聖書創世記を紐解きながら楽しく学んでまいりましょう。この創世記の16章というところに今日は入りたいと思うんですが、まあ日本でいうちょうど何か歌舞伎のですね、見どころを見ているような場面が次々と展開されていきます。まあ歌舞伎の中に本当に時々ですね、そこに出てくる登場人物の中に悲しい人物の登場あり、また喜ばしい、華やいだ人物の登場があったりします。あるいはまたそうしたものとの間の葛藤や、まあ、駆け引きといいましょうか、そんなものが相次いで繰り広げられる、そんな場面もあったりしますね。まあ観客はそこでもって、本当に固唾を飲むようにしてその展開されていく場面を見守る、まあそういうような歌舞伎の場面を見るようにですね、ここでは今日はですね、ハガルとイシュマエルという人物のことが出てまいります。でこのハガルという人物はどういう人物かと言いますと、実はアブラハムの奥さん、くどいようですけれども、まだまだこの場面の時ではアブラハムという名前ではなくてアブラムだったんですね。でそのアブラムの奥さん、サライ、後にこれはサラという名前になりますけれども、このサライが子供を設けることができなかったんですね。このサライはもうそのことで悲しくて悲しくてしょうがないので、夫のアブラムに、あなたどうか、もうどうせ私なんかには子供は与えられないんだと、こんな年になったあなたと私の間で生まれるわけがないじゃないかしら。しかも今までもう何度もそのことを期待してきたけれども、私はそういうこの不妊の女なのだから生まれるわけがないと言ってですね、おそらく憤り悲しんで、そして、アブラムに対してこのそこまで自分をバカにするのかと、子供が生まれないからそこまでバカにするのかと、こういうふうにそれこそ夫婦仲が悪くなってしまうかもしれない、まあこれは私の勝手な想像ですけども、しかしまあよく世間ではそういうことが起こりやすいですよね。まあそこでね、アブラムはこの妻に子供が与えられるよ、幻を見たから、神はそう約束しているとは言えなかったもんですから、そのアブラムに対してサライが言うわけです。どうか私にはハガルという召使いがいる、あなたはよくご存知でしょうと。あの召使いは健康だし、そしてまだ若いし、そしていろいろの しもべたちも数々おる中で、あの女奴隷ほど気立てがよく、また私たちにとってたって、よく仕えてくれた者はいないか、まあ、せめてあなたがあの女をあなたのそばめとして迎えてください。私はそれをよしとしますから。そしてあなたとそのハガルの間で子供を設けてください。そしてもしそこに男の子が生まれたならば、その子を私たち夫婦の子供として育てたらばいいと思うので、どうかそうしてほしいと。まあアブラムはその妻サライの要請を今も申しましたように阻むことができず受け入れて、そしてですね、心ならずも妻がそれを接眼しよしとしてくれているということのように、しかも当時は立派な家では、また健康なそういう男子のもとにはですね、時には複数のスバメが あって、そして制裁のみならず、そうしたそばめから子を設けるということは、これは例外的なことでなく、むしろそれは一般的な習わしでもあったんですね。このハガルはかくして、主人アブラムの子供を、男の子を身ごもることとなりました。そうしますとですね、ご自分の女主人でありますサライに対して従順に仕えてきて、しかも自分のご主人であるところのアブラムの奥さんでもあり、同時に自分の主人であるところのサライ様がですね、かくまで自分を重んじてくださるんですから、まあ、それはそれはもったいない、ありがたいことだと、そんな退任を私に、お与えになられてと、当初は本当にこのように謙虚に感謝をして、その生まれた子供をアブラム夫婦の子供として認知をしようとさえ思っていたのでしたけれども、しかしだんだん、子供が大きくお腹の中に成長していきます。生まれる日もだんだんと近づいてまいります。そして、アブラムはそれを喜び、そして皆の者もそのことをして、いよいよハガルを重んじるようになる。そうしているうちにですね、まあ、あえて許していただくならば、こういう言い方を許していただくならば、ハガルの心の中に悪い思いが宿り、まあ、魔が差しというか、聖書的に言うならば、サタンがそこに忍び寄りと、でも言いたいところですけども、彼女は大変に傲慢な女に変身してしまうんですね。人っていうものは、何か下手に、地位や立場、この地位や、あるいは名誉ある何かを手に入れるとですね、人が変わってしまっていく。特によくできた、そして知性豊かな、そしてその人となり、品性がとことん美しく、その心根が清い、よくできた人でない限り、あなたもかというほどですね、名誉へ、立場へ、財を築き、自分が人々から本当に重んじられるようになることを知るとですね、だんだん傲慢になるんですね。16章の4節のところにこう書いています。ハガルのところにアブラムが入り、彼女は身ごもった。 ところが自分が身ごもったのを知ると、彼女は女主人を軽んじたというんですね。そこで、女主人であったアブラハムの妻、サライは、アブラハムのところに行って、こう悲しみ嘆くんですね。私が不当な目に遭っているのはあなたのせいです。女奴隷をあなたの懐に与えたのは私なのに。彼女は自分が身ごもったことを知ると、私を軽んじるようになりました。軽蔑、侮辱するようになりました。どうか、主が、神様が、私とあなたの間を裁いてくださるように。私は辛くて仕方がありません。何ということでしょう、というわけですね。アブラムは、サライに、慰め言葉をかけながら、サライよ、所詮、ハガルはお前の奴隷だよ。私の奴隷であるよりも、あなた自身のために用意された奴隷なんだから、あなたのものだ。だから、そんな馬鹿にされていないで、あなたが好きなようにしたらいいだろう。そして何も泣いたりくじけたりする必要はないよ。必要だったらば、そんな女を放り出してしまったらいい。まあそこまでは、聖書では、アブラムがそんな言葉を発しているとは書いていませんけども、まあ私が一般的な、この人間の感覚で、こういう場面で、アブラムのような立場になった夫が、奥さんからそう言われたら、こういうんじゃないかという、まあ、相当の想像をそこに、たくましゅうしてですね、今申し上げたわけなんですが、そこでですね、サライは、この心を沈め、そして、今度は逆に、サライの方がですね、居直ったように、その女奴隷に対して辛く当たるのですね。そして、よく言う、まあ、いじめですね。しかも、嫉妬から来るいじめですから、たぶん、涙いじめ方になかったんじゃないかと思うんですね。まあ、そのことのために、さすがの、女奴隷、ハガルも、その女囚人であるところの、サライの仕打ち、いじめにあってですね。そして、ある日、とうとう、その元を離れ、そして、ひっそり、逃げて、行ってしまうんですね。聖書はこう書いています。サライは、彼女に辛く当たったので、彼女は、サライの元から逃げた。とここが言っています。ねえ、なんとも悲しい気の毒な場面ですね。先ほど初めに申しましたように、歌舞伎の場面だとすると、まあ、おやおや、こんなことになっちゃったと、観客はですね、これをまた同じく深い同情を持って、見つめることに、見守ることになろうかと思う場面ですね。それにしても、何ということでしょう。まあ、私は男性ですから、軽々なことを申し上げたら、女性の方に叱られてしまいますけども、とにかく、まあ、男性であっても、女性であっても、本当に人間は浅はかですね。時に自分が調子よくなって、みんなからチヤワヤされると、つい、おごり高ぶってしまって、横暴に出てしまう。また、今度は、人間は、 今まで自分が調子が良かったにもかかわらず、自分の立場が不利になると、本当にまさにめめしくって言葉がありますけれども、弱く、そういう育児がなくなり、そして何か自己憐憫に陥ってですね、そして、このいたずらに悲しむようになるんですね。サライは、今度は、このようにして、横暴な女に変わってしまいます。立場があり、自分を応援するアブラムの言葉を盾にして、なんと、女奴隷、自分に対して従順であった。その女奴隷が自分に代わって子供を産んでくれるということを自分ので頼んでおきながら、その女をですね、このようにして、今度は、その女が自分よりも高ぶるようになったからということのために恨みを抱いて、そして、ひどくいじめ、そして懲らしめ、ついには追い出してしまう。なんという、この浅はかというか、表現しゆく女心の、まあ、ここにやりとりが描かれておりますね。ともあれ、かくしてサライは逃げていきます。身をもの、このサライは、このハガルは、そこでもってですね、悲しみのうちに逃げていくんです。アラノの中に逃げていくのです。そして、アラノの中に、そこに設けられているシュルの街道という、人々が日頃行き交う、そういう街道の沿道にですね、泉のあるところがありますが、そこまで逃げてまいりました。このハガルは見つかいの声をそこで聞くんですね。見つかいはハガルを本当に慰めんとて、彼女のそのつらい頃を知った見つかいが、サライの女奴隷ハガルよ、あなたはどこから来て、どこ行こうとしているのか。サライは答えて、ごめんなさい、ハガルは答えて、女主人サライのもとから今逃げているところです。ミスカイはそこでこう言います。女主人のもとに帰りなさい。そして何をされようと私が守ってあげるから。従順に使いなさい。ただ、いたずらに悲しんで逃げていくのはおやめなさい。しばらくの間、辛抱した方がいいよ、と。こういうふうに、ミスカイが説得するんですね。そればかりか、ミスカイは、私はあなたの子孫を数えきれないほど多く増やすよ。この、お前のやがてタイから生まれてくるところの男の子、その子はたった一人でもう終わってしまうというのではなくて、その子と同じようにあなたのタイから、またその子の子孫からも多くの子供が誕生するようになって、あなたの子孫は繁栄するんだ。さあ、あなたの今身ごもっているその男の子、大事に育ててごらん。そして、アブラムのもとに立ち返って、従順にしているならば、主人の怒りも収まりに違いない。そして、生まれてくる男の子の顔を あなたはそこで喜びのうちに見つめることができるようになるよと。主があなたの悩みをお聞きになったんだ。そしてその子の名前はイシュマエル。その子の名はイシュマエルと名付けなさいと。まあ見つかりはそこまで懇切丁寧にハガルを慰め励ましてですね、そのように名付け人にもなってくれるんですね。そしてそのイシュマエルというハガルの子は野生のロバのように非常に力ある、そして多くの子孫をそこにまた生み出していく、そしては立役者になるんだと。そんなことを聞いたところのハガルは心からそのことを感謝して受け止めて、そして今は辛いけれどもアブラムのところへ戻っていこう、そして子供を産もう、そしてきっとその見つかりが言ったようにですね、自分の子供は立派に力強く成長していくことができる、その子孫の数も増し加わるとこう思ったとき、彼女の悲しみが癒え、そして彼女はそこでこう言うんですね。主の名を呼んで、あなたこそエルロイ、つまり私を顧みられる神だと、神様にそういう、彼女は言葉を持って神をエルロイと呼んで、感謝を表すんです。そしてそこにあった井戸をベールラハイロイと呼ぶようにしたんですね。ハガルはかくしてアブラムとの間に男の子を産んでイシュマエルと名付けました。ハガルがイシュマエルを産んだ時、主人のアブラムは86歳でした。皆さんいかがだったですか。これまた先週の話に続いて興味深い、何か歌舞伎の移りゆく名場面の一つ一つを目の当たりに眼前に見るような思いがしないでしょうか。人生にはさまざまな色模様がありますね。聖書は実に興味深いですね。さあ、また来週この時間お会いいたしましょう。ごきげんよう、さようなら。
君の麗しさよ、明日
我が魂の死体祭るイエス君の麗しさよ。悩める時の我が慰め、寂しき日の我が友。明日の星か谷のゆりか、何になぞらえて歌わん。賛美歌512番、森山良子さんの歌でした。聖書遊覧バス、今日は旧約聖書創世記15章から信仰の父アブラハムに与えられた約束について学びました。お話しくださいましたのは東京ヨドバシ教会の皆野達弘先生でした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjb.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。